Station.
Just listen. Talk Radio. 埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。皆さんこんにちは。突然始まった無謀な情報番組、その名もひどり無線。インターネットラジオなのに埼玉県川口市とその周辺、そしてなぜか熊谷のイベント情報とかいろいろお届けしちゃおうって企む番組です。私の独断と偏見でお届けしたい情報を吟味し、行きたいイベントがあったら取材に向かい、私一人で気の赴くままに情報を発信する番組です。はい、今回は第28回ですね。ユーストリームとかニコ動を見てる方はリアルタイムでおやと思うでしょうね。今回はなんとゲスト様がいます。そんなひどり無線第28回目のラインナップです。ひどり無線に初ゲスト、埼玉高速鉄道についていろいろ語ってみる。それではひどり無線第28回目、レッツジョン。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りします。
コウジさん、CM ですよ。
CM ですね、新規さん。
せっかくの CM ですからね、声玉のいいところをアピールしちゃいましょうか。
そうですね、例えば
何も思いつかない。
インターネットラジオ声玉、各週水曜日はちゃめちゃに配信中。
台本なんて飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。
Try to the next stage アルファ。
それでは本日のファーストチューンです。ファーストって言っても今回一つしかないんですが、ひどり無線に初ゲスト、埼玉高速鉄道についていろいろ語ってみる。まずは初のゲスト様をご紹介します。私もいっぱいいっぱいですね。埼玉県議会議員の菅勝美さんです。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
お名前とか所属政党などをご自分の口からお願いします。
はい、芸名も本名も菅勝美でございます。昭和41年生まれの44歳。
はい、
県議会議員1期目のまだピカピカの新人でございます。
あ、年齢いっちゃっていいんですね。
はい、所属政党は今いろいろとご批判を受けている民主党でございまして、その辺のところもご自愛、ご了解いただきたいと思います。
今日はいろいろ押して、はい、出演くださってるんですね。はい、さっき私雑談でいろいろお話を伺ってた時に、会社員の時から政治活動をしていたってお聞きしたんですけど、
はい、
そんな忙しい菅さんは今もプライベートな時間って持ててるんですか？
子育て真っ最中で、子供と遊ぶ時間が、うん、実はプライベートの時間になってます。
あ、お子さんが今何歳なんですか？はい、
まだ10ヶ月ですね。
生まれたばっかりなんですね。
生まれたばっかりなんです。晩婚でございまして。
あ、すごい。びっくりしました。
はい、
そこら辺の話全然聞いてなかったんで。
あとは個人的にはダイビングを年に1回行ってますので、その期間中に積極的に癒しているという形です。
集中してるんですね。
集中してます。
はい、じゃあ、お子さんと遊ぶ時間って1日のうちで何かこう集中して持ってるってことですか？
1日のうちで毎日というわけにはいかないので、だいたい夜帰って、
はい、
夜の介護もあるんですけど、1時抜け出して、
はい、
お風呂に一緒に入ると。
あ、
それが唯一の楽しみだね。
でも毎日はできないんですね。
そうですね、
大変ですね。やっぱりじゃあプライベートな時間は普通のお父さんよりは少ないっていうことなんですね。
ああ、そうですね。
政治活動してるとなかなか自分のこととか家族のこととかも犠牲にしなきゃいけないわけなんですね。うん、
家族には多分だいぶ犠牲になっちゃってますけども。
そこら辺奥様はなんと、
犠牲にするなと常に尻を叩かれております。
カカア殿下な感じですかね。
はい、その通りです。
ありがとうございます。さて、 今回なぜ菅さんにゲスト出演を願ったかと言いますとですね、はい、前の番組でエンジョイ鳩ヶ谷フェスタについてご紹介したときに、ご来場には埼玉高速鉄道をお使いくださいねと私言ったんですね。でも個人的に私自身埼玉高速鉄道の運賃についてちょっと思うところがあったんですね、
はい、高いですね。
高いですよね。でそんな収録直後に偶然菅さんのこの今横に開いてるんですが菅克美レポートっていうのを拝見したところ、本当に偶然にも埼玉高速鉄道の内容だったんで、ちょっと番組に出てもらっちゃおうかって、はい、連絡をしたところ、そんな超快諾をいただいたわけなんですね。
非常に光栄でございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に私のわがまま番組にお付き合いくださり本当にありがとうございます。
こちらこそ。
さて次に本題に移っていくんですが、その前に、埼玉高速鉄道についてリスナーの皆様に少しだけご説明します。埼玉高速鉄道は平成13年3月に開業した第三セクターの鉄道会社です。名前が長いんで SR と略して呼んでるみたいですね。英語表記の埼玉レールウェイコーポレーションから来ています。東京都北区の赤羽岩淵駅から埼玉県埼玉市緑区の浦和美園駅までを結ぶ鉄道で、全長約 14.6 キロです。現在は東京メトロの南北線、東急目黒線と相互乗り入れを行い、埼玉市の浦和美園駅から神奈川県の日吉まで直通で行けてしまうとっても便利な路線になっています。しかし、沿線住民には不満があります。それは運賃が高いということですね。埼玉高額鉄道と、ちょっと揶揄されています。今回は SR の料金値下げに取り組んでいる菅さんにお越しいただいて、いろいろ喋っていただくわけなんですね。それでは CM の後に本格的にお話を伺います。埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。
目指せスーパーアイドル、ミカティがアイドル裏話からエロトークまで、トークとコーナーを織り交ぜた楽しい番組です。毎週金曜更新、ラストオブミカティ聞いてくださいね。
Try to the next stage Alpha。
それではいよいよ本題に入ります。よろしくお願いします。担当直入にお聞きしたいんですけど、はい、埼玉高速鉄道、SR はなぜ運賃が高いんですかね。
純粋に言うと、最初に建設した事業費 の、はい、その
借金
が膨大な金額で、
はい、
具体的に2570億だったと思いますが、
2570億、
そのお金を返すために料金を高くして返済をしていくという構図になっています。でこれはSR だけじゃなくて、はい、最近になって作られた北総開発だとか、はい、東洋高速鉄道、はい、多分テレビでも高い高いって言われてる
の
と全く同じ構図ですね。
ネット上でもかなり高い高いっていう声が上がってましたね。
そうですね。
ただ北総、東高速向こうの線も、最近値下げされたんですよね。今年の7月あたりでしたっけ。
そうですね、
北総線だったか、
はいはい。
それに関してこの菅克美レポートの方でもなんか書いてありましたよね。
はい、
はい、
大体そうですね、東京で走ってる鉄道、例えば東京メトロとか、
はい、
JR ですね、私たちが通常乗ってる比較をする鉄道ですよね、はい、その比較対象先の鉄道のやっぱり2倍から4倍、
はい、
定期代金においてもそのぐらい、はい、高いケースは 4.3 倍近く違うケースがあって、これじゃどう考えてもつかないだろうっていう金額になってます ね。
ただ確かに高いけど、キロ当たりの金額を考えるとそこまで高額じゃないよねっていう話がネット上でも上がってまして、
はい、
ただ市民としてはそんな高い、やっぱり高額じゃないって他の県とか地区の人が言ってても、いや大変ですよとは言いたいんですけど、
やっぱり埼玉に住む、特に川口に住んでる住民の人からすれば、
はい、
比較にするのはやっぱり JR ですので、はい、それよりも高ければ高いっていう感覚になっちゃいますし、
そうですよね、だいぶ高いですね。
あと営業キロ数でいうと5キロぐらいまでは、まあ、少し違うんですけど、それ以上になるとものすごいこう、はい、差がついてきちゃうっていうことなので、はい、 まあ、そのことでだいぶ負担をかけられている乗客の方々が、市民の方々がいらっしゃるところですね。
初乗り運賃は210円じゃないですか、はい、210円を JR で払うとすると、埼玉県だと、蕨駅から大宮まで行けます。
そうですね、
はい、川口からも行っても大宮まで210円なんですよね、かなりそれは違うですね。
違いますね。
SR の運賃値下げを進めるのはやっぱり市民のためであり、その地域のためであるわけですか。
はい、まあ、そういう元の私の原点が、私は京浜東北線を、まあ、サラリーマンやってて10年間、はい、東京方面に行ってたんですけど、はい、京浜東北線はまあ未だに朝のラッシュ時、駅から人がこぼれそうになっちゃうぐらい混雑が非常にあって、はい、まあ、それを緩和したいということと、せっかく埼玉高速鉄道を利用できるのに金額が高くて使えなくて、埼玉高速鉄道をまたいで京浜東北線まで来てる、まあ、バスで30分も40分もかけて来られてる方がいらっしゃるんですね、
はい、
まあ、そういうことをなくしたいと。
バスを使っても JR を使、バスを使ってさらに JR を使った方が安いってことですよね。
そうですね。だからまあ、そういうわざわざそんな近場にあるのに取り越しちゃうなんて、こんなもったいないことはなくて、はい、やっぱり一生積極的に使うことで交通不便地も解消できると、はい、まあ、要は利用金を安くすると一石二鳥三鳥四鳥と、はい、まあ、他にも後ほどお話したいと思いますけれども、はい、効果がいろいろと期待できる政策だと思ってます。
はい、でその運賃値下げを進めるのにあたって、やっぱり乗客数が増えないといけないじゃないですか。
そうですね。
でその目立って増えない要因についてとか、増やすにはどうしたらいいかとか、そういうお考えは何かあるんですか。
そうですね、料金体系が高いだけじゃなくて、
はい、
多分バス利用者の方は ご気づきになられたと思うんですけど、埼玉高速鉄道の駅に直接つながってないバス路線がかなりいっぱいあるんですね、
はい、
でこれは実は埼玉高速鉄道を開業した時に、実はその駅を通過していこうって話になったんですが、はい、料金高くてそんな無駄なところ経由していかないでくれっていう乗客の多くの意見があって、あ、はい、結局前の路線に戻しちゃった経緯があるんです、
はい、
やっぱりそういう意味では料金をまず安くして、はい、駅にバスが直接つながってる、乗り換えを負担を少なくすることが重要だと思いますので、はい、その2つ目も実は重要なんです、はい、
たださっき放送前のお話で伺った時に、SR とか他の路線鉄道を利用する場合、ちょっとバスに泣きを見てもらうところもあるっていうお話もあったんですけど、
ね、
この埼玉高速鉄道の周辺とか川口周辺のバス会社って、国際工業さんなんですよ ね、
そうですね。
国際工業さんとそういう突っ込んだお話ってされたことはあるんですか。
ありますね。やっぱり単に私が言ってるだけじゃ政策実現しないので、
はい、
埼玉高速鉄道さんにも対しても国際工業さんに対しても直接経営陣の方とお話ししました、はい、で結局、まあ、バス会社さんにすると、はい、鉄道を利用するってことは乗客を奪われてしまうってことなので、
そうです
ね、はい、そういう要はマイナスの部分を、まあ、聞き入れてきた歴史があるんですよね、はい、だからそういう意味では貢献をされてるんですけど、まあ、ただやっぱりその地域に根ざして最もいい最適の交通政策を実現させなくちゃいけないですから、はい、お願いするべきところはお願いしなくちゃいけない、無理を通さなくちゃいけない部分もあると思ってます。
そうですね、市民のことを考えたらちょっと会社的には我慢していただくっていうことも必要なんですね。
そうですね。
でそんな値下げとかをした場合、地域活性化とか観光客誘致とか結びつかないとやっていけないとかもありますよね、
はい、
そのことに関してお話ししてくださってもいいですか。
はい、で大体鉄道会社って例えば西武だと西武球場に乗客をこう運ぶためにっていう、はい、まあ、リンクしてたりだとか。
直通ですよね。
そうですね、
はい、
で埼玉スタジアムでもサッカーが試合があるときは満員になったりだとか。
あ、はい、埼玉スタジアム2002ですよね。
そうですね、
浦和美園駅終着駅にありますよね。
そうですね、
はい、
あるいは周辺のお祭りだとか、はい、イベントごととリンクして料金体系をセットで安くしていったりだとかっていう取り組みが行われてますね。
そういえば今年のゴールデンウィークに あのセット券が発売されたらしいんですよ ね、 はい、でそれが好評だったから、今年の11月14日の県民の日にも同じようなセット券が発売されて、はい、それも好評だったとお聞きしてま す、
そうです、ね、
やっぱりそういうところで、料金的なものをちょっと下げて誘致をするっていうことなんですか、ね、
そうですね、まあ、料金もそうなんですが、あとはあの今観光立国として日本の経済を発展させるために観光に力入れていきますよっていうことだと思うんですが、今言ったその地域資源ってちょっと堅く聞こえるんですけど、例えばお祭りだとかイベントだとか地域の歴史を探る旅行だとか、そういうことをこう皆さんにお知らせして、観光としてこの川口近辺人に来てもらってお金を落としてもらって発展していく、活性化していくということをいろんな部分で我々提案してそれを実現していかなくちゃいけないと思ってます。
そうですね、それも大事だなと思うんですけど、あの SR の公式サイト、公式あの会社のサイトで、拝見した時に SR のトップページあたりで提案しているその観光事業が東京とか横浜方面のしかなかったんですね。いろいろ探してみたんですけど、あのあまりその鉄道とかを使った観光に関する事業は提供してないようなんですが、そこら辺は何かお話はありますか？
あのまさに指摘の通り、議会でもそういう話があって、はい、あの自分ところに来てもらうためのそのノウハウじゃなくて、もっと有名なところの観光地にこう人を乗っけていくということでは、はい、あまりにもちょっと自分ところを考えてないなという議論があって、はい、やはりあの自分ところで開催するイベントごとやあるいは地域資源を情報発信していくようなものを出していかなくちゃいけないですね、
は
い、
ただあのなんかハイキングやってらっしゃるんですよ ね、
そうですね、
その主催で、それは面白いなと思ったんですけど、はい、特にあれ鉄道を使うわけではないんですよね。
そうですね、
はい、
はい、
ただあれは本当にイベントとしては面白いので、この番組でこれから取り上げていきたいなと思ってるんですけど、はい、あの埼玉高速鉄道さん自体を使うということにはあまり結びつかない気がして、そこら辺は何かお話は伺ってるんですか？
あのいやまだできてないという実情だと思いますね。あの多分ですね、どんな地域にもいい資源がいっぱいあって、はい、引き出しの中に入ってるんですけど、我々がやんなくちゃいけないのはその引き出しの中をどう皆さんに知らせて、で素晴らしいものなのか、じゃあこれを見に来てくださいっていうような、はい、仕組みを作んなくちゃいけないと、はい、それがまだ全然埼玉県では、まあ、全然とは言えませんけども、今県も知事の下でいろいろとそういう地域資源を掘り起こすための努力をしてますので、はい、まあ、我々もあの地域のためにそういう努力をしなくちゃいけないなというふうに思ってます。
じゃあ私たちもあの誰かが何かしてくれるっていうのを待ってるだけじゃなくて、自分たちでこういうのはあるのかなとか、こういうことがあればいいのにっていうのを思って調べていかないといけないわけなんですね。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。ちょっとこれは長くなりそうなので、番組を2回に分けたいと思います。今回は第28回ですが、第29回にも菅さんにお話ししていただきたいと思います。中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。
風水鑑定士の私、福岡ザキの風水談話を毎週水曜日に放送していきます。風水に関すること、財運、健康運、住まい運等、運気を上げることについてお話をしていきます。もちろん結婚についてもお話ししますよ。これを聞いてあなたも運気アップ。
Try to the next stageアルファ。
はい、エンディングです。今回はいつものひどり無線とは違い、あのちょっと真面目な話をしましたね。菅さん、あの同じ市内とはいえ、ちょっと偏僻なアルファスタジオまでありがとうございます。あの番組に出て何かご感想などありましたらお願いします。
あの非常に楽しい番組だなと思うと実はここ私の生まれ故郷なので、
あ、そういえば近いんですよね、
はい、そうなんです。非常に親近感を持ってます。
え、どこら辺に住んでらっしゃったんですか？
あの天神橋って多分
あ、近くですね。
天神橋のたもとで生まれて、はい、小学校の時まで天神橋におりましたので。
そうなんですか、
はい、 ここら辺はもう悪ガキ時代に遊び回ってた場所です
、はい、子供としては確かにここら辺ぐらいまで遠出はしますよね。
しますね、はい、
そんな懐かしいところまでありがとうございます、はい、今後の活動などありますか？
そうですね、今私ローカルなものに徹底的にこだわってて、はい、地域を良くしたいっていう思いで、はい、実は立川芝かまた神谷沖かいって話になっちゃうんですが夏場匂いがこういっぱい出てドブ川に近い川を何とかしてきれいにしたいと、
はい、
まあ、何回も河川浄化の作業に私も参加してますけど、
はい、
もう次の任期に至る時にはもう全部きれいになって匂いもしない川にしたいなと、あ、そんな強い思いを持ってます。
やっぱり故郷は大事ですもんね、
はい。
今はどちらにお住まいなんですか？
今は神谷沖じゃなくてですね川口駅の西口の方を地元としてます。
あ、でも川口なんですね。
そうですね、
やっぱり川口お好きなんですね。
はい、大好きです
ありがとうございます、はい、菅さんには次回の29回にもお話しいただきます、いつもとはちょっと違う日取り目線でしたが、お聞きの方はいかがでしたでしょうか？この番組はポッドキャストで配信しています。番組で取り上げてほしいイベントなどがありましたら、番組公式サイトのお便りからメールフォームで簡単に送りますので、ぜひご利用ください。それか埼玉@alpha-radio.com まで直接お願いします。その際にはラジオネームを入れるのを忘れないでくださいね。菅さんまた来てくださいとか、菅さんに関してのラブコールもあったらぜひお願いします。ただ29回にも出ますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。こんな番組に出ていただいて本当にありがとうございます。
こちらこそ、
あと1回よろしくお願いします。では次のチューンでまたお会いしましょう。お相手はひどりでした。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。